僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんばんは、パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
おはようございます。僕の生まれ故郷は朝ドラの舞台になったことがあります、ケリーです。
お
ー、こんばんは。いつも元気なシーズンですけど、朝ドラは実は大してあんまり見てません。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
9月号ですね、はい。まあ、先月に引き続き、カムカムエブリバディの感想ですね。もうこれは本編見てない人は多分ね、聞いても何がっていう思うんですけど、でもまあ、ちょっとね、朝ドラ受けというか、
そうですね、
感想を3人でちょっと語り合っていきたいなと思います
けど。はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、まあ、第2部の類編のちょっと触りのところですね。触りというか最初の方ですね。
うん、
はい、ジョーと出会ってっていうところがまあ始まったんですけども、まあ類編ではラジオが、あとのラジオ放送が流れてたんですけども、うん、ある編じゃない、安子編ですね。類編ではまあラジオもあり、うん、歌ですね、ラジカセットでとか、ラジオから流れて
くる流行歌が、
はい、うん、
歌謡曲のね、
流れてましたね、
うん、したね、なかなかあれは僕はあまり分かる歌はあの時はまだなかったですけども、
うん、
本当、
はい、ちょっとありました、
うん、
おお、どんな、
ちょっと歌ってみてよ。
いや、歌えないですけどここじゃ、うん、はい、どんな曲流れてたか忘れたけど、はいはい、
うん、
どんな曲流れてましたっけ。
まあでも本当にその当時流行った歌が流れてたんだよね、多分ね、
うんうんうんうん、映画とかもね結構あったと思うんですけどね。
だからうちの親父なんか見とっても、まあ懐かしいとかって、こんなんあったなみたいなことを言うとったから、まあそういうものなんだろうなと思って見てた、
うんうん、あのラジオパーソナリティの人は今もいるんですね、磯村淳さん、
浜村淳さん、
そうか、磯村劇中演浜村淳さんね、
浜村淳さんね、
あの大御所ですからね、
ね、
うん、
まあもうだいぶ落とし屋とは思うけど、
でも昭和30年代だったら、あのザ・ピーナッツとかね、
あ、
ね、ザ・ピーナッツって30年代なんだ、
そうだよ、
もうちょっと後だと思った、うん、あ、そうなん、
ワオワオ若い娘がワオとか、シャボン玉、シャボン玉ホリデーとかね出てたからね、
はあ、全然わかんないですね。
名前は聞いたことあるけど、
うん、
知らないの、ザ・ピーナッツ。
ザ・ピーナッツはモスラヤの人です。
あ、モスラ、
そうそう、モスラの人、
超美人ね、
うんうんうん、
兄弟、いや姉妹なんだよね、
ザ・ピーナッツ。双子、
双子だよ、
双子なんですか、
双子、双子、ほくろのついてる方とついてない方
って言われ
てた。へえ、何か本当にアニメみたいな見分け方の、
うん、うん、
まあでですよ、
はい、
うん、
ルイちゃんは、まあ、大阪で、
うん、
まあ、ジョーさんと出会い、
うん、
そして結婚まで至るんですよね、
うん
うん、
まあちょっとそれは壮絶な、壮絶なというかね、幸せになったらあかんのやみたいな感じにもありましたけども、トランペッターとしてね、ジョーが、
もうベリーちゃんがうるさいんだよ
な
ベリーね、
でもベリーちゃんがもし結婚して、ジョーが結婚してたら、うん、あのジョーのその後の打つパートには耐えきれなかったと思う。
あ、もうあんた自分で、あ、でも支えたんじゃないです、ベリーは。
どうなんやろ、ね、
結婚やったから
金は持ってそうだったからね、
ベリーちゃんいいとこの人ですからね、
いいとこの子やからね、だけど親が許さんよあんなの
まあそうですね、ベリーの家系を考えると、うん、まあ、その後で明らかになるんですけど、
うん、
ちょろちょろ小出しはしてましたけどね、京都から通っとるとか、
だけどまあジョーがああいう風になって、 なんで音楽家でいうイップスみたいな感じなの、あれ、なんか見とって俺どういうあれなのか分からんかったんだけど、ピアノが弾けない、 いやトランペットが弾けないとかっていうのは、
なんかストレス性の
ものなんじゃない、ストレス性とかで、
うん、
うん、あ、でごめん、
で、まあ、一緒になってですね、うん、で、まあ、コンテストで優勝するんして、
うん、
でレコードを出すっていうところでですよ、
う
ん、チユさんの言ってたね、
そう、
うん、トランペットが吹けない、
あれよかったよね、トミーとさ、うん、ジョーのさトランペット合戦
よかったですね、
かっこよかった、
やったね、
うん、
トミーね。
トミーね。
北沢トミーの名前だってね、名前で、ね。
そう、夢芝居。
あ、なるほどね。
そうなんやと。
な、ナナと結婚しちゃったけどね。
ねえ、笹川さんところね。
若干、そこでさ、うん、その、なんか、住み込みで、今からあのトランペットの練習するんだとかって言ってさ、うん、そこの時もまた女の子が出てきて、その子にまたなんかちょっかいかけられそうだったじゃない。
だ笹川さんとこの娘さんですよ ね,
そうね、音楽会社の、ね、会社
でもあの人はええ人でしたよ。
ええ人や
な、ね、お父さんが、
うん、そのあの人ね、
佐川光雄がね、うんうん、
で、まあ、あの CD デビューをしたら一緒に結婚しようと、うん、ジョーさんがルイに言うんですけども、うんうん、
まあ、トランペットレコードレビューね、
うん、あ、
レコードレビューじゃございません、
うん、レコードデビューできたらしようと、うん、まあ、結婚しようと言うんですけども、うんうん、トランペットが吹けなくなるんですね。
そうね、
うん、それで、まあ、ジョーさんはルイに僕のことを忘れてくれと別れを言いに行くんですけども、
うんうん、
まあ、なんやかんやで結婚するんですね、
うん、ナナと結婚するんだって、ね、別れてくれみたいな、
ね、豆腐買いに行ったらね、朝早くに豆腐買いに行ったらそんな光景を見てしまうわけですよ、うんうん、でまあ2人結婚するんですけども、ジョーさんはトランペットを吹くこともできず、
うん、
まあ、新天地大阪からちょっと離れて京都で新規一点ゼロからスタートするということで、うん、2人は京都に行くわけですね、
うん
うん、そこの京都でですよ、
うん、
何をまず食べていかなあかんと、
うん、
でもジョーさんはずっとトランペットしかやってきたことないから何やってもできない、
うん、社会生活というか社会生活能力っていうのが
ちょっと低いね。
低いですね、う
ん、ルイちゃんもね、あのクリーニングの能力ありますけども、
うん、若干責任知らずなところです
ね、ありますね、あの、うん、あんたギャンブラーやなっていちこに言われてましたからね、
うんうん、
で2人は何を京都でやって生活してかっていうと、もう、
うん、一番売れたであろうお菓子ですよね
そうですね、この後買いに走った人が
放映中にみんなが幾度となく足しげく通ったと聞いておりますが、
回転焼きですよね。
大月、いや大判焼きやろ、
うちは大判焼き、
大判焼き、うちも大判焼きですけど
今川焼きだね、
今川焼きとかね、なんかいろいろあれ呼び名が地方によってあるみたいですね、
ご座候とかね、
はい、うん、あるみたいですけど、まあ、回転焼きですよ、回転焼き、
うん、ここでね、あんこが出てくると思わなかった。
あ、確かに、
うん、だって記憶を忘れようと思って封じ込めとった記憶ですからね、う
ん、急に西洋の世界からトランペットやら何やらの世界から急にあんこになるんだから、
うんうん、
まあ、京都だからそうなのかな。
でさあ、英会話ラジオはってずっと思ってた。
そう、それだよ。
そうなんですよね、英会話ラジオが、
英会話が全然なかった。
まずやす子の時代で流れてるんですよね、
うん、
あのルイちゃんね、あルイちゃんも子供の時は聞いとったんですね、安子さんと一緒にね、うん、
それ第一部だよね、は
い、でそういう出来事を忘れたいがために
封印しちゃった、
封印しちゃうんだから、ね、そこからずっと出てきてないんですよね、うん、英会話はね、
出てきてない、
はい、で、まあ、京都でですね、回転焼きで、まあ、紆余曲折は成功、成功というか生活できる
んですね、うん、まあ、それなり生活食べていけるぐらいはね、
子供の時にさ、母ちゃんの作ってるの見てただけでさ、うん、上手にできるもんなのか ね,
ね、しかもなくしたい記憶でほとんどないのにも、
でも違う、美味しゅうなあれっていう、
まあ、おまじないは大事だよね
でもあれで美味しくなるっていう
ね、まあ、大事なキーワード、
大事なキーワードなの、あれは、
ね、めでたく子供も店も軌道に乗って、ね、
はい、第3のヒロインが生まれてくるわけです。
まず京、でも一つあるのが京都でね、その赤西っていう
お店がある、
ね、お店がね、で売り二つのね、
あ、岡山と、岡山にも赤西ってあったのね、うんうんうん、でもルイちゃんはまだちっちゃくて、で、うん、空襲で、戦争の空襲でもう焼けちまってるかし、
うん、
店主も死んじゃったしさ、うん、なのにあれだよね、
うん、同じよう、うん、しかも同じような物件の場所でね、うん、お店をやってるんですけど、
結構モデルにしてるんだそういうの。
違う違う、だから戦争中に、うん、その岡山のお店の奥さんは京都に疎開してたんですよ、
うん、
で岡山ダメになったから、戦争未亡人になったから、うん、京都にもう住み着いちゃったんだよ、
うん
うん、
でもルイ、僕ら見てる人は知ってるわけ。
あ、
でもルイちゃんはちっちゃかったから分かんないわけよ、
うん
うん、そこにいつつながるのかっていうのが毎日気になる、うん、
ドキドキしてね、
うん
うん、岡山のって あんこが同じ味やっていうところで気づけようとかね、うん、あるんですけども気づかず、
そう、うんうん、もうちょっと先になるんだよ ね、うん、
はい、でまあ子供ができましたと、
うん、
でルイの子供ひなたですね、
うん
うん、まずルイの名前っていうのが安子さんとミノルさんがルイに名付けたのはね、野球の1塁2塁3塁でしたよね、
ルイ・アームストロングですね
そうですね、うん、はい、それはまあミノルさんが勝手に言う、あ、じゃあイサムちゃんが勝手に言ってるんですけど、
うん、
ルイ・アームストロングですね、
うん、
でひなたはそのルイ・アームストロングの曲から来とる
んです、うん、サニーサイドストリート、
ひなたの道を
歩けという、
うんうん、そこから来とるんですよね、
うんう
ん、でまあひなたちゃんができましたと、
うん、
でひなたは時代劇をこよなく愛する女の子
と、うん、桃犬や、
うん、
そうだね、段階ジュニアよりちょっと年上ぐらいの世代だね、
うん、そうですね、あの辺ほぼほぼ毎日時代劇やってましたしね、
僕の多分10ぐらい上の人だと思う、
ああそうか、
多分、
うん、
だから
昭和40年ぐらいだ
よ、40年だから、今55ぐらいの人だと思う、
そうですね、
55、56ぐらいの人だ
と思う、あらかん、
あらかん、
まあね、
うん、
昭和40年代50年代時代劇リアルタイムでもやってたし、うんうん、再放送でね、
うん、夕方
やってたよね、水戸黄門、うん、大岡越前、
江戸の人口半分ぐらいなくなるんじゃないかとか切り捨てられて
るんじゃない、桃太郎さん
も各局やってたよね、銭形平次と、
うん、水戸黄門、
遠山の金さん、
遠山の金さん、
暴れん坊将軍
とか、大岡越前、
うんうん、
今大岡越前今やってるよね、
BS の方でね、
BS でね、
はい、東山紀之さんがね、
そうそうやってるってます、現代風だよね、
ね、うん、時代劇を、まあお父さんの影響でね、時代劇をこえなく愛するようになったんですけども、
うんうん、
まあその子がちょっと公約子供時代から、まあ、主人公のね第3部になるわけですよ、日向編、
日向編
ね、日向はですね、まあ上映の上映っていう、まあ東映なんですけど、
うん、
上映の映画村、
うん、
で通うわけですよね、同じ京都にあるわけだから、うんうんうんうん、で通う中でですね、外国人の男の子に会うんですね、
うん
うん、で
ビリー
ですね、
ああ
で英語が喋れへんからどうしていいかわからん、英語喋るようになりたいお母ちゃんって言ったら、
うん、
あんたこれを聞きと、
ラジオや、
ラジオ、そこでやっと出てくるんですよね、ラジオがね、
あ、まだ英会話ラジオってやってんだって思うシーンがあったでしょ、
うん、
最初なんか商店街の福引きで古いラジオもらって試しにつけてみたら英会話やってて、
うん、
あ、まだやってんだつってちょっとある時はゾクゾクってした、
うん、ね、うん、僕も見とって、あ、これでやっと英会話ずっと聞き始めるんやと思ったら、うん、日向はなんと三日坊主でね、
うん、まあ普通そうだよね、
聞かないよ
そうだよ、
お父ちゃんがあのラジオ体操のスタンプみたいなのを頑張って作ったんですけどね、独特の画風で、
あれも続かないよ、じゃあ今はさ、ラジカセとかでもさ、あのタイマー録音できるじゃん、でも当時はね、ないからね、
僕、うんうん、あれ録音できるようになって画期的でしたけどね、深夜放送とか聞き取ったの、
あれ再生と一緒に録音ボタンをブチッと2個す、
あ、カセットのやつ
ね、カセットのやつ、
うんうんうん、
懐かしい、ラジカセの
ね、あ、僕あの時代でやっとあの音楽が流れてくる音楽が分かるようになったんですよ、
あ
の世代の、うん、
そうだね、あれがだから80年代とか70年代後半ぐらいか、
うん
うん、
で90年代入ってきて、あ、よく明るくかかってくるのはって ね、
うん、結構音楽でもそういえばそうやね、あの世代を表してる感じだったよね、
うん
うん、
泳げたい焼きくんもね、
あった ね、
うん、ね、もう回転焼きのライバルでしたけども、
うん、泳げたい焼きくんな
はい
ね、
で日向は初恋ビリー
で結局それを忘れちゃうっていう ね、
うん、うね、
で英語もできずに、うん、で進むわけですけども、
うんうん、
でまあ、 あの弟もできるわけですね、日向ちゃん、
う
ん、
桃太郎
の名付ける理由はですね、
うん、
なんとあの桃犬さんが、時代劇スターの桃犬さんが回転焼き買いに来るわけですね、
うん、ね、
うん、その時に三月くんだよね
急にね、うん、じゃあ私のお月のものが送ってきましょうっつって、
そう、
桃犬さんがおったから、も その子は生まれたから、じゃあ猛犬さんの桃をもらって桃太郎で、
うん、いやだよね、いじめられるよね
絶対いじめられる、あの
名前ね、桃犬じゃなくてもうね桃太郎ですからね、きび、きび団子ですよ、
あれだから、マツケン、マツケンのイメージなの、
違う、
桃犬さんって誰、誰のイメージなの、バンド、
きびの城っていうね、あの桃山健之介か、あの桃犬さんはオードリーっていう連続テレビ小説もあったんですけど、うん、同じ役名の同じようなキャラがいたんですよ、
大御所で、
大御所で、
うん、林洋一か、
あ、でも林洋一やったと思います、
もう一人なんか、うん、なんか、うんうん、なんとかの大御所みたいなのっていたよね、
うんうんうん、林洋一さんやったと思うんですけど、
いや、演じてたのね、
あのモデルというか、だからそっから
それ長嶋一茂が隠し子やったやつじゃない、
そうですそうです、うん、オードリーはね、うん、オードリーはね、うんうんうん、でまあ弟桃太郎も生まれですね、うん、弟桃太郎はね野球が大好きなんですね、
あ、世代的に、
うんうん、まあ、ちょっとイサムちゃんをねイメージしとんちゃうかなってずっと思ってましたけども、
うん、
で、まあ、時代劇通って、まあ、大人高校卒業ぐらいで働こうと思った時にですね、
うん、
あのスカウトうちにバイトせに行こうへんかと、
うん、
怪しげな男性に誘われ上映の映画村でバイトをするんですね、うん、あれバイトだったの、うん、
バイトバイト、うん、
休憩所のねお茶組とかね、
うん、でそのまんま就職しちゃうんだよ
ねあれ変更採用みたいなもんですよね、うんうんうん、映画村で就職をし、うん、
外国人向けに、
うん、ちゃうちゃうちゃう、その前にもう一個大事なのがあるよ、
映画館、五十嵐
ですか、違う、五十嵐もいい、
あれはちょっと微妙な、
うん、サンタさんが再登場するんだよ、
サンタクロスですね、謎の振り付け師サンタクロスですね、
うん、あーっと、
うん、ここでサンタが
で
つなげてくれるんです
ね、うん、で回転焼き食べて
このあんこは
食べに行った時に、うん、あ、ルイの家じゃんみたいな、うんうん、で消えちゃったんだ、
う
ん、
消えろかいって思う
ね、そう、ええー、って思ったよ、うん、
あれなんで気づいてたの、
だからまずちょっと話聞いとったんですよ、おいしゅうなれも聞いとったし、うんうん、
もしかして
まさかなって思ってたら、もうルイ見たら完全にってなったわけですよね、う
ん、あ、最後に会ったのちっちゃい頃でしょ
まあでも薄々感じとったから、
自分の追い込め一個ってさ、やっぱりその辺の子供とはちょっと違うんじゃない、
見えるんかな、
見え
ん
かった、
ね、やっぱかもしれやんっていうのを思っとると余計にですよね、うん、罪悪感もあったから、
で、こ突然消えて、うわー、なんやねんって思った。
あんこの味も一緒なわけですよ。
うん。
だから一緒なのね、やっぱりね。
で、消えるんですね、うん。消えちゃって、まあ、何事もなかったように話は進むんですけども、
うん、
急にまた現れてね。
そう。
うん、忘れた。
ルイじゃのって。あれはなぁ、思い出しました。
ちょっと泣けてきますね、あそこはね。そういえばサンタも映画館でアンパン食ってましたね、でこのアンはまずいっつって告白しましたけど、
やっぱアンコは
うるさいね、ね、うるさいね、
うん、まあ、そこで親父さんとの話もねちょっと泣ける話
で、
う
ん、で木島家の過去が、うん、お母さんの過去がちょっと紐解かれて、
うん、
で岡山出身 で実は実家があっ て子供ら何も知らずに育ってきたんだよ ね,
ね、だから親戚も全く親戚づきなく、
そうだよね、お父ちゃんのジョーだって繊細孤児だから親戚いないしね、う
んうんうん、多分ね竹村のおっちゃんおばちゃんからお年玉、まあ、最初の方は物取ったかなって思う
ん
です
けど、ほとんど記憶ないみたいな状態だったからね、
うんうん、子供の時は行き来しとったやでみたいなね、う
ん、で、うん、そのサンタさんは死んじゃってね、病気でね、うん、でやっぱお墓に入れてあげたいからちょっとで、
うんうん、その岡山に
何十年ぶりかに岡山に帰るんだよ ね、
うん、みんな一家でね、
そうあったあった、
あれはちょっとやっぱ感動したね、
イサムちゃんがね、うん、ルイじゃのー言うて、でもサンタさんはね全然老けてなかったんですよ、ずっと浜田
学
さん
ですけど、
それはそうや、同じ俳優
さん、イサムちゃんねおじいちゃんやったんですよね、
うん、
黒田さんでしたけどね、
だってまあ、まあ、いろんな俳優の使い方は上手だったかな、
うんうん、あれでも良かったですよね、
うん、
やっぱあそこでサンタクロスが浜田岳さんじゃなくて別の人やったら分かんないですもん、
うんうん、ちょっと良さが出ないね、うん、で いろいろルーツが紐解かれる、
ね、うん、岡山でのね出来事がいろいろ、
お母さんに会いたくなっちゃうんだよね、
安子さんに会いたい、
見つかんないんだよ
ね、あのアメリカに行っていろんなねつてを頼むんですけども結局見つからず、
うん
うん、で物語はですね、まあ、2000年代にかけてですね、うん、上映もこう
お客さんが減っていくんだよね、うん、
時代劇が ねやっぱりなくなっていくのでね、
うん、
ということで、
でこう外国人観光客も呼び込もうじゃないかっていう風に考えるようになって、うんうんうん、日向は英語を勉強するようになるんだよね、
やっとそこでね、怪しげなまず英会話教室に行き、
うん、
全然喋れへんくて、で お母さんがめちゃめちゃ英語喋れるんですね、
うん、
ルイさんがね、
うん、なんでそんなに喋れるの、
まあ、朝これ聞いててん、
英会話聞いてたんだって
嘘って思うよね
それでそんな喋れる、
すごいさ、今まで何も言わんかったくせにさ
そうちょっとずるって思った、
う
ん、
あ取ってつけたようにね
そうずっと何十年って聞いててそうなったんだ、分かるけど、う
ん、あんな描写一切なく、
うん、だ簡単な受け答えぐらいやったらもしかしたらそうかもしれんけど、
ペラペラ、
結構ペラペラだったよね、
えーって思ったけど、まあいいよそこはって思って、
まあドラマですからね、
うん、
でまあ
英会話教室、英会話講座を聞き始めるわけだよ、
うんうん、でちょっと喋れるようになった頃に、ね、ハリウッドの映画が映画村で撮りたいって来るんだよね、
うんうんうん、そこでねプロデューサーみたいな女性でしたね、う
ん、広告担当なの、
プロモーションかな、
うん、
のちょっともう英語ペラペラな女性がね、うん、ちょっと日本人っぽい感じの、時代劇知ってたんですかみたいなね、
兄平川さんね、
うん、兄ね、
うん、
兄平川さんが出てくるんですね、そこでまあちょっと日向と心通わせてですね親しくなっていくんですけども、
う
ん、
兄が安子なのか安子じゃないかで、
はい、あ
大議論だったね、
そうですね、まあ、兄はあんこっぽいなっていうのはあったんですけど、うん、平川って何やろってずっと思って
た、雰囲気がすごい似てたよね、なんかその、安子さんに、俺ずっと安子さんはずっとばっか思ってたの、
でも
なん
かこう全然違うと思って
た、安子ヒントはいっぱいありましたよね、
うん、まあ、最初から出てた赤いコートがもうそうじゃん、
そうです
ね、で安子さんいつも赤いチョッキ着てたんだから、はいはい、うん、だから赤好きなんだよね、
そこまでは思わ
ん
かったけど、ね、そうなんや、
あの団子のエピソードとかね、君の城のやつとか、あと、
うん、
ラジオ英会話まだやっとったんやってね、ボソッと言うたりとかね、
うん、
いやーって思ったけど僕は違うと思ってたかな、の、
うん、
なんか森山良子さんなんかチャキチャキしてる感じじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、
あ
で
そうか、
上白石萌ちゃん萌ですね、うん、なんかおっとりした感じのさ、うん、雰囲気のイメージがあるからちょっとそんな大和なでしこみたいなおしとやかっぽい人がさアメリカに渡って半世紀であんなチャキチャキってなるお客になるの、
留学したら女は変わって帰ってくんだよ
ねえちょっと
そういうもんだよ
って思って違う派だった、
うんうん、ああ、ほらなんか似てるな、
でもこの人かな、ドラマやったら本人やろと思ったりはしてましたね、
もっと大物女優使うかなって思った
ああまあまあね、
うん、ね、森山良子さん、まあ、女優でも活躍されてるけど、
うんうんうん、歌手のイメージがありますからね、
もっともっと大御所感のあるような人使うかなって思ったけど、う
ん、出てきましたね、
うん、森光子とか
もう死んじゃってるけどでもそれ
これぐらいの、ね、
死んでるか、
うん
うん、あでもそうだね、まあ、そんな感じの人だよね、
うん、
いや、まあ、ダメとは思わないけど、うん、まあ、これもでも視聴者をこう惑わせて、
ね、
こ
う興味はっきり言わないんだよね、
どっちなんや、
うまい演出だとは思います、うん、まあ安子だったのはそれはそれで全然いいと思いましたけどね、う
ん
う
ん、でまあ安子さんであったんですね、
うん、
で、岡山でお母ちゃんが歌うんでクリスマス、クリスマスライブ聞きに来てくださいと
再会するんだよね、本当にね、
ね、あれも感動的でしたね、
俺もちなみに言うとそこまでは見てないよ実は、
あ、そうなんです
か、そう
今ね、俺なんで知ってるかっていうと車通勤やったん一時コロナで、でその時にテレビをつけて 音だけ聞いとった、だからラジオドラマみたいな感じで聞いとるから、う
ん
う
ん
う
ん、あ、じゃあ表情とかの演出は見えない、わかんないんだ、
あ、虚無蔵さんだとか、うん、本当だからラジオドラマみたいな感じで通勤の時聞いとったから 話は分かるんだけど、どんな表情してるとかどんな顔してるとかっていうのは分かんない。
あれはやっぱ深津絵里の演技の高さだよね。ただ深津絵里
の時はあの普通に家で見てるから、うん、あ深津絵里って綺麗だなってずっと言ってた。あの人は本当に10代から40代までを普通に演じきれる人なんだなと思って。
そうですね、ルイちゃんめちゃめちゃ若かったですね、最初ね。
めちゃ綺麗やなと思って、う
ん、ラジオでね、カミングアウト、安子がさ、兄がさ、カミングアウトするのまで無茶な演出だけど、うん、でもあの美味しゅうなあれって、ね、美味しゅうなあれってこうさ、言うじゃない。
はいはい。
ああ、やっぱそっかとか思いながら、ルールしちゃったもんね。
浜村淳さんずっと混乱してましたけどね。うん、私の旦那と、あなたの旦那といえば、みたいな。いや、違うでっていう。う
ん、大断片でね。
ねえ、
うん。なんだかんだ綺麗に決着はついたんだろうな、
まあ、全部伏線回収、最終話はありましたけども。
うん、もう本当最終話で全部伏線回収しましたけど、うん、一番驚いたのなんです、
うん。僕はね、あの世界って、あのスターシステムじゃないですけど、遺伝子濃いじゃないですか。
ああ、同じ
顔が、ね、
人間になるよね。
うんうん、で、田中さん。
うん。
あのね、田中さんっていう人ね、いっぱい同じ顔でね、俳優の徳井優さんっていう人、あの引っ越しの堺の CM して撮ったおじさん、あの人が借金取りとか、借金取りの田中とか、
うん、
あとは泳げたいやくんが出てきとった時にちょっとシモン雅人さん風の格好した歌手の田中とかやってきたんです
けど、クレーマーもやってたね、
クレーマーもやってましたね、クリーニングなんだ。各世代いろんなところで田中さんと同じ顔の人がいるんですけど、
うん、
最終話でね、いちこさんの結婚
相手、ベリーの
うん、
あのだからお茶のね、先生が結婚した相手が田中さんやったんですよ、うん、夫の田中。
僕もそれ一番ビビった、
いやね、あそこ、あの世界ってあの遺伝子濃いからみんな顔が一緒じゃないですか、
うん、
で多分アニメと一緒でモブキャラは全部田中さんの顔なんやなと思ってあの水木しげるとかの顔と一緒で、
うんうん、
いや、もう最後まで出ないんだと思ってたら、
はいはい、
最終回でベリー旦那と一緒に腕組んでおるって、
ね、
田中
って、うん、
あの絹ちゃんのね、孫が出てきて桃太郎と結婚するとかも、うんうんうん、あっと思ったし、
あケリーさん同じような展開言ってましたよね、ああいうのあるんじゃないかっていう、その木島とやす子、あの木島のね、箕面さんとやす子みたいな展開を桃太郎がやるんじゃないか
って、うん、僕はあとほらすみれさんとももけんが結婚するのもだけど、やっぱり、ね、一番はベリーの旦那、
ベリーの旦那ですね、
うん、まあ、語り尽くせない
ですね、そうですね、
朝ドラ一本
で、ね、朝ドラ一本でね、まあ、もう2本分話してますけども、
まあまあまあ、
じゃあ今度おしんの話しようよ
いいですね、
おしん俺見てねえよ、
ね、僕もないんですけどでも知りたいです。だってあのおしんも劇中結構いい感じで語られとったじゃないですか、
ほら50銭盗んでね盗んでてくれろ
ちょっとバカにしとるやろ
そんなことね
でもあのカムカムエブリバディはね、あの朝ドラとも結構密接にリンクして、
うん、
普通に朝ドラ、朝ごはん8時になったら
おしんやってたりして
ね、うん、したりしてましたからね、うん、朝ごはん食べながら見てたりしてましたからね、
うんうん
うん、そういえば朝ドラって8時からやったんですよね、
違う、8時15分だよ、
8時15分だったんですよね、
うん、今だから7時半からもやってるよね、
それ BS ね、
BS で、そうだから僕は8時15分
再放送しまくってる、
ね、まあね、
8時15分やって見えなかったんですよ、ここが学校の時は、
ああそうだね、
学校休まない
と土曜日しか見えなかったよね、朝ドラ、
うん、そうですね、
いや土曜日総集編やん、
今はね、
前はもう土曜日一番最後
で収録も撮ってられないんだってよ、
みたいですね、
だから話がさ少ないから減っちゃってるからさ、25話ぐらい減ってくる、
うん、あ
減っちゃうからそうか、
うん、だあんまり面白くないのはいいんだけど、
うん、
今回みたいなカムカムさんとかさ面白かったから、
うんうん、
あと20何話長かったらどうなってたんだろうとかさ、
でもこう短くなった分こう、あカムカムもそうでしたけど、戦争の部分、僕ね戦争のあの暗いのが苦手なんです、朝ドラの、
みんなそう言うよ、朝からそんな暗い話聞きたくないもん、
うん、でも通らないとね、王道だから、
まあそうですね、
うん、 空襲は合わないとね。
そうですね、う
ん、でもね確かに最初に空襲でさ、うん、お母ちゃんとかおばあちゃんとかさ、はいはい、死んじゃうと思わなかった。
一気にね、うん、どっと
普通お父さんぐらい死んでいくとかさ、うんうんうん、あるけど防空壕に避難した人は助かるパターン多かったけど、うんはい防空壕でね、助からなかったと思って、う
ん、だお父ちゃんしか残らないんですか、
うん、あの時のこう おばあちゃんとお母さんは防空壕に入れて他の人ちょっと見てくるからって言って入れさせて、うんうんうん、時のあの鷲尾真知子さんおばあちゃん役の時のあの不安そうな顔が、うん、あれラストなんだと思って
そうですね、
うんうんまあ、本当戦争ってちょっと残酷感感じましたね、うんうんうん
本当にね、
なるほどね、
はいはい、ということでね、はいまあ、ちょっと
はい、
はい、帰りましょうか、
はい
はい、さよなら
さよなら
さよなら。